りょうともこのぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、りょうともこがぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラリオです。第239回。はい、第239回、2025年5月第3週目の放送です。はい、5月ももう3週目に来ましたね。いやー、今ぐらいの季節の感じがずっと続いていただきたいって感じですね。いやー、ちょうどね、気持ちよく長袖一丁ぐらいでね、まあ雨でも晴れでも割とこうね、あまり荒れた天気にならずというところがいいですね。5月、皆様お元気にお過ごしでしょうか。そう、今困ったなっていうことが、なんか先週から困ったなっていうことを皆さんに相談する回になってるんですけど、まあブログをね、引っ越しするかどうするかまだちょっと考え中なんですけどね。またそれとは別にはね、事務所からね、なんやデモリールの動画を作って送ってくれたら嬉しいですみたいなのが来て、なるほどって感じなんですよね。まあデモリールってなんだっていうと、まあ動画で自分がもうほんま iPhone で撮ったのとかでいいんやけど、もう自分がさ芝居をしてるところとか、まあ、動いてるところを、撮って、まあ、どっかサーバー YouTube でもいいんやけどに上げといて、まあ、オーディションする側の人がさ、まあ、いちいちこう読んでさ、オーディションするの大変やから、そのデモリールのさ、その動きとかセリフの言い方とかさ、声とか表情とかでも動画でわりかしもうつかめるじゃないですか。だからそれである程度判断してオーディションみたいなっていうことが最近増えてきてですね。まあだから案件によっては、その会うっていうオーディションをせずに、もうそのデモリールだけ何人か見せてもらって、あ、この人にしようかなっていうような案件も多いわけですよ。だからまあ事務所としてはちょっとでもね、その最近のデモリール、動くりょうともこ動くりょうともこの素材があったらいいですねみたいな感じやったりすんねんけど、いやーさ、いや、もともとそのいや、たくさんそういうのがあった方がいいのはめっちゃわかるよ。自分ももし自分が審査するというかね、いい演者を探している場合やったら、そういうのがね、たくさん資料がある人の方がすごいわかりやすいし、間違いなく選べるっていう感じがするじゃないですか。だからええなと思うんやけど、もう本当にさ、宣材写真を撮るとかさ、そのデモリールを撮るとかさ、そのね、何か自分の宣伝材料というのは非常に大事なことではあるのは分かってるんやけど、いやー、どうしようかなって立ち止まっちゃうのよね。でこの間またちょっと宣材写真はね、撮ったんです。あんまり10年も20年も前の宣材写真をね、使うっていうのは昨今結構 NG なので、いや、宣材写真何年前に撮ってんこれとかさ、会うたら全然イメージちゃうやんかとかさ、もうそういうのって結構ほんまダメで、その人よりはもうその人の SNS 見に行った方が最近の顔わかるやんみたいななってたりするから、あれねんけど、いやー、そのデモリールね、まあだから宣材写真はね、まああれなんやけど、あー、デモリールかと思ってたから、その宣材写真を撮るついでに、まあ自分で、まあ綺麗にほらその日お化粧したり髪型したりしてるでしょ。なんか物のついでにと思って、まあ一人芝居で、まあ即興というかさ、まあ自分一人で喋るから本当に適当な設定を自分で考えて、ママ友と廊下で立ち話をしているみたいな。とか、ちょっと一人でなんか回して撮ってみたんやけど、なんやろうな、これいいかと思って。いや、洗剤で出すデモリールはさ、やっぱりさ、その人がなんかいいなって思えるためのもんやんか。で、結構自分としては 面白い涼とも子が撮れてるんですよ。面白い涼とも子が撮れてんねんけど、結構ありのまま系の、芝居というかね、そこにいる感じの涼とも子の芝居が撮れてるんやけど、これを見て私は面白いけど、ドラマとか、その映画とか、はたやまた CM とかね、そういう人たちがこの人使いたいって思うかなっていうと、ちょっとちゃう気するなと思って、ね、自分的には面白くてもお仕事とは言うのはまたちょっと別やったりするからさ、いやーちょっとちゃうかと思って、でまあよっぽどそのデモリール、まあ、3パターンぐらい撮ったんですよ、設定変えて、設定変えてね、ちょっと真面目な話してる奥さんのバージョンと、関西弁で、いやちょっとあんた知ってるみたいなバージョンとなんかえって思って注意を向けてたことが全然違って、違うやんってなるっていうのと、ちょっと自分で考えたにしてはめっちゃええ設定3つやなと思ったんやけど、なんかそれで、一人で喋ってるの撮ったんやけど、なかなか面白いんやけどな、見たい人見せてあげますみたいな見たい人見せてあげるから、個人的に言ってくれたらあれなんですけど、だけどこれをななんか宣伝材料でモリールにまとめて YouTube に上げといて、クライアントからアクセスできるようにするっていうのはちょっとちゃうかと思ってしまって、なんかねせっかくやから一人芝居はやっぱり無理があんのかなと思ったりして、なんかねナチュラルな感じで、まあ相手役がいてさ、まあお台所で大根切ってるでもいいんですよ、なんかそういうのとか、公園でなんか散歩しててね、この花の名前知ってるとかそんなんでええねんけどなんかこう相手役がいて、ナチュラルに喋ってる感じのがきっといいのだろうよと思ったりするんですよね。だからそれにはさ相手役がいるじゃないか。でまあ、その一人で撮った仮のデモリールはその何三脚立てでセルフで撮ったんやけど、まあ、セルフで三脚だと限界があるので、やっぱりそのね撮ってくれる人と、まあ、できたらカットで割っても割らんでもええねんけど、なんかちょっとね寄ってみたり引いてみたりをしてくれる、その撮ってくれる人っていうのが必要になるじゃないですか。だからまあね、なんかちょっと自分でって言うたら夫に頼むわけにもいかんしさ、夫は役者ではないからさセリフぐらいは出してくれてもね、姿を映してってのはちゃうやろって話なんでね、困ったなと思ってね、かといってどこかに発注して撮ってくださいって言うて、そんな何万もかけてっていうような話でもないのかなと思ったりするしね。だからウィンウィンな考えでいくと、映像撮ろうかなとか、そういう勉強したいっていう人と、その、デモリールを作りたい私と、なんかね、お互いそういう人がもしいれば、取りっこしませんかっていうのはあります。取りっこ作りっこしませんかっていうのはあるんですけど、ゆるぼということで、もしそんな人を知ってるよとかね、なんか一緒に、あ、自分もそういうの考えてました、一緒にしませんかとかね、そういう人がもしいれば、お声掛けくださいねえ、もうどうすればいいんやろう、ほんまに。いや、ちょっとまた考えますわはい、ということで今週のトークテーマニャータマケネベチベチラリオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしております。テーマの頭文字あ行からわ行の五十音順で両友子が喋ってみたいワードを選んで進める方式。今週はか行かきくけこの中から傘。だけどま問題は今日の雨傘がない 行かないっていう。はい、ギリギリギリギリアウトなところだと思いますけど、井上陽水さんにちょっと来てもらいましたね。はい、傘ということで来てもらいました。傘ね、まあこれから梅雨にねだんだんと入っていくんだろうと思いますけど、傘問題ね、いろいろありますよね。どうですか皆さん、傘好きですか？私傘ね、好きな日もありますよ。わりかしこうまっすぐな雨がザーって、横殴りじゃない、風がないやつね、横殴りじゃない、しとしとのねまっすぐな雨が降る日とかはお気に入りの傘をね一本だけ買って持ってるようにしてるんですよ。全部ビニ傘とかじゃなくてね、お気に入りの傘が一本いつもあって、まあ、どっかになくしたらまた一本新しいお気に入りを買うんですけど、そうするようにすることでなくさないようにしてるんですけどね。でそのお気に入りの傘をまっすぐな雨の日は差して出かけるっていうのは割と好きですね。わざわざ散歩したいぐらい、好きっていうのもあります。まあ、だがしかしそんなまっすぐな雨の日ばかりではないじゃないですかね。だからまあ使い分けますよね。皆さんもねきっとそうされてると思うんですけど、まあビニール傘の日、お気に入りの長傘の日、あとまあね折りたたみ傘の日、日傘の日とね、まあ傘にもいろいろあるわけですけれど、そうね、まあどれを選ぶかっていう話で、まあまあその今言うたまっすぐな雨の日はお気に入りの傘、水玉のね傘なんですけど、それを差すようにしてて、でまあもう今日は丸一日雨でしょうっていう日はさ、長傘をもちろん持っていくじゃないですか。でだけどね、その今は降ってるけどやむんやってとかね、夕方降るかもよとかさ、あと 2,3 日旅に出るとかさ、そういう時はまあしゃあないから荷物になるのは嫌やなと思いつつも折りたたみの傘をね持っていくわけじゃないですか。であれ折りたたみ傘もなね、あれ結構他になんかいい手はないんかと思いません？折りたたみ傘なあれ結構さ、いやちっちゃくて軽量コンパクトとか、今ほんまに手のひらよりちっちゃいようなさ折りたたみ傘も売ってるじゃないですか。で軽くてちっちゃい、ほんまにちっちゃいね。だけどなんていうのかな、頑張れないっていうの、刺した時にこの華奢さはっていう感じで、まあ、強く作ってあるんかもしれへんねんけどさ、この華奢さはって感じやったりとかさ、あと畳む時に元の姿になかなかその戻せへんのよ、ブキッチョさんは。あれ折りたたみ傘ってほんまに畳むの鬱陶しいよね。でその元通りの手のひらより小さなサイズに戻すには骨をコキコキコキコキってうまいことやって、でギュッギュッギュッギュッってして、布をキュッキュッキュッってして、で元入ってたあの小さな小さな袋にキュッと収めるにはすごい技術がいるわけよ。あれダメよね。お前こうた時だけやん、その姿みたいなさになりがちな、あの超軽量小さくなる折りたたみ傘の落とし穴ってやつやんね。折りたたみ傘はそう、置くとこにも困る。だから濡れて毎回開けて使うやん。でまあ建物の中入るとか電車乗るとかで畳むやんか。で畳んで、まあ、カバンの中濡れるの嫌やからそのビニールに入れるんやけど、まあ、大体その買った時に付属してる袋なんていうのは全く使いようがなくて、もう買うと同時に私ほぼ捨てますね、その付属のペラペラの絶対収めることのできないあの袋はポイと捨てて、普通のさ洋服買った時とかにもらえるさ、ナイロンの割と分厚めの、ガサガサ言わないタイプの柔らかナイロンの袋があったりするじゃないですか。あれのちょっと大きめのを持っといて、でそこにもう半畳みぐらいの状態でバーンって入れてカバンの中にインしますね。そしたらね、まあ別にすぐ使う時もまたどうせ電車降りたらまたすぐ出すんやしみたいなっていう感じでして、で帰ってきたらね、干してっていう感じにするから、もうあんなキュッキュッキュッくるって、くるってくるパチっていうのをね止めるっていうこと自体がもうないかもしれないです。ほんまに折りたたみ傘はもうご面倒。 ご面倒なんですよ、ね、でもなんか持っててあよかったっていう時はねもちろんあるんですけどね、急な雨が降ってきてとかさあるんやけど、で外に行ってさ、で傘立てに収める、飲食店に入るとかでも傘立て、長傘やったらね傘立て置いてくれてはったりするからポンとさせるんやけど、折りたたみ傘ってなんか置きようもなくてその床にさ置いたりさ、もうしゃあないからやっぱりまたそのビニール袋に収めて自分で持って中に入ったりするっていうことになっちゃうんやけど、最近な私のこの叫び声が、心の声が聞こえたのかしてあの折りたたみ傘用の傘立てっていうのがちょいちょいね、その飲食店とかにあの普通の傘立てのね横にこうカチャってホルダー型みたいにして付けられて、あの 3,4 個あの折りたたみ傘がちっちゃくこう置けるようなドリンクホルダーみたいになってるんですよみたいなのが、あれドリンクホルダーなんかなっちゃうよな、あれは傘立てたよね、あのみたいなねところに折りたたみ傘をちょっと入れれるのを併設してくれてあるところがあって、おあ天才と思いましたなんて優しいんだってこの折りたたみ用ホルダーつけてくれた人天才と思って、本当にあの自立できひんし素材のない感じっていうのがねほんまに困ってたんですよね。で折りたたみ傘もさ、まあ、いろんな三つ折りもあれば二つ折りもあればなんやけど、その持ち手のところがやっぱり便利なこうフック状になってる折りたあの持ち手のところのが、実は折りたたみでもその方がいいよねと思う、なんかピッてかけれるのがやっぱりええなと思って、と言いつつ邪魔なので畳んだ時にね、やっぱりフックじゃないのを今は買ってしまってるんですけど、いや本来フック状のがいいかな、まあ、だから理想を言うとフック状を、三つ折り、そんなに細かくない折り方で風に強い、日傘も兼用できる、でもし付属の袋つけてくれるんやったら大きめのジップロックみたいな丈夫なナイロンにしておくれ、これ最高でしょ、これ売れる折りたたみ傘じゃない両友子プロデュース折りたたみ傘やろうかなって思ってしまう、まあまあまあもう誰かが考えてそういうのを出してそうですけどね、ね、本当にだからね、これからのその傘の季節というのはなかなか悩ましいですよね。そう、あとまあビニール傘はまあもう忘れてきてもええかみたいな日に使ったりとか、あとその今日は風が強いとかね、あの暴風っぽいぞっていう時はね、もう絶対ビニール傘しか勝たんですよ。もうあのね、やっぱビニール傘向こうが見えるでしょもう縦に刺したとしてもさ、もう風が強くてね、向かい風に刺したとしても向こうの景色が見えるから絶対危なくないのはビニール傘に決まってるわけですよ。だからもういくらそのすごい蛇腹がさ細かくてさ、なんか風に強い傘とかでさ高い傘売ってるじゃないですか、黒とかいろんな色のね。でしやけどあれどんなに風に強くても風に向かって刺した時に前見えへんでめっちゃ危ないんですよ。あれでウォーって風を受けてる人もいるけど、いやこっちのこと見えてんやろと思って向かいからチャリンコ来てますよとかさ、そういうのがさ本当見えへんかったりするから、あれ透明がええと思うでって思ってしまうのね。だからもうあの私ね、暴風雨の時に傘刺すのめっちゃ上手なんですね何の自慢やね、いや傘差し上手選手権やります、私すっごい上手やで、ね、風を呼んでこうそっちの方向にビニール傘をこう向けて、あのおちょことかならないで、あの絶妙にその風の方向に上手にビニール傘を刺すっていうのすごい上手、ただし本当にビニール傘しかダメですね。いや本当にだからもう荒れる天気であればあるほど、あの丈夫な色付き傘を使うのではなく、ビニール傘を使う、でボロボロになったとしてもあの晴れたら捨ててこれちゃうようなね、そういうビニール傘を使うってやつです。でも最近あれですね、あのビニール傘もさええやつがいろいろ出てて、昔みたいにこう100円で買えてあのおっそみたいなやつじゃなくてさ、それこそおちょこにならないみたいな あの風に強いビニール傘みたいなのが結構売ってますよね。あれほんまに強くて、でビニール傘の中でも結構大きいやつで、お前パラソルかぐらいさ結構大きいやつがあって、あれほんまに素晴らしい。あれはあの雨風強い日に最高ですね。あれはもう雨風強い日専用ビニール傘というやつがありますね。はい、ですね。まあだけどほんまにビニール傘の困るところは、あのいとも簡単に盗まれる。もうあの公共のみんなが置くような傘立てに置いた瞬間にみんなのものになる、あれは何なんですか。なんでですか、あれ私のなんやけどって思う。で明らかビニール傘の中でも間違えて持っていったんか意図的か分からへんけど、何本かビニール傘さしてあってさ、そこに自分もさしてさ、でなんかちょっと買い物して出てきたら自分のがなくなってて誰かのビニール傘が残ってるやんか。でまた違う人のビニール傘をそこでパクることになるやんか。ずっとビニール傘交換会が行われてるっていう、あのループは何なのって。だから私はそのビニール傘でもこだわりのあるビニール傘を使っていたり大事にしていたりするので、もうあのあんましだからその自分の身につけたまんま店に入っていきますね。飲食店とかスーパーとかでもなんか傘立てに刺したら、まあ、なくなってもええわと思うやつはええねんけど、そうじゃないやつはねもう中に持って入らせてもらいますっていう感じだったりします。本当に傘ね回り物ですよね。まあ最近はほんまにやらんようにしてるんやけど、若い頃はほんまに傘って当たり前のように、忘れ物をもらったりとか、カバンとずっとなんか人が忘れていった傘をループして使ってましたね。だから本当に申し訳ないぐらい傘買ったことなかったです。だってもうバイト先とかさ、どこにでも忘れ物の傘がずっとあって、でその忘れ物の傘たちは結局どうなるかというと廃棄されるわけでしょ。だからもったいないなと思って、なんかだから忘れてあって誰も取りに来ひんなみたいなことが何日か続くと、もらえますねって言っていつもそういうのをもらって帰る子みたいな感じでしたね。最近そういうのなくなって、自分でねお気に入りの傘は買おうって思うようになったんですけどね。本当にね、だからもう傘は天下の回り物ではあるんですけど、ちょっとねもうだからビニール傘どんなに目印つけても、いや同じに見えるから盗まれるんかなと思って、まあ目印にこう色ついたヘアゴムつけてみたりさしたんやけど、全然平気で持ってかれるもんね。もうお前のちゃうって、ここに目印つけてるやろお前わざとやろと思って、一回シールでりょうって貼っといたった。シールでりょうって貼っといたったのに、なくなったこともあるし、もう関係ないんやなこいつらと思ってね。あもうさダメよ。名前書いてあるもんは持ってってはって感じですけどね。にもね、そうあと日傘ね、日傘困るなーって感じだよね。日傘まあそんね、年から年中本当にねお肌のためには差しなさいって、女の人は特に言われるんですけど、もうごめん本当にめんどくさがりで、そういうとこ日焼け止め塗ったからもうええやんとか、帽子かぶるからええやんとか簡単にサボってしまう私なんですけどね。だから日傘も本当はね結構好きなんですよ。日傘メリーポピンズみたいなさ、こう丸くてさひらひらがついた可愛い日傘とか、本当は結構ラブリーなやつこう見えて好きで、でそのラブリーな形は長傘の日傘しかないんですよ。折りたたみ傘でラブリーさはねやっぱないんですよね。だからラブリーな日傘を差したいのであれば長傘の日傘を買うってことになるわけなんですけど、何回か買ったんですよ。でお気に入りのね形のこう開いてさ、あ丸いかわいいって、でそれをさちゃんと UV カット率もいいやつっていうので何回か買ったんやけど、日傘はねほんまに忘れるで、もうほんまに忘れる。もうだってさ雨ですら忘れるんやで。雨止んだらさ、雨降ってたら思い出せん、ああ傘傘って。だけど雨止んでしもたら 天川さんもよう忘れるでしょ、息持ってたのに帰り忘れるとかようあるじゃないですか。やけど日傘なんてその最たるもんやから、そもそも雨降ってんのに差すからさ、だから表出た時もさ、夜になってたらさ、あの全然必要ないから思い出すわけもなく、もう何個忘れてんって感じで、あんまりにもあのええの買っても瞬時に忘れるからもう嫌になっちゃって、もう長傘の日傘はね欲しいんやけど買わなくなりました、もう残念ながらですね。だからプレゼントでもらったとしてもなくすから申し訳ない本当にあれはどんなに気をつけてもダメだ、あれはきっとなくすですね、なんです。だからもう泣く泣く日傘も今はあの全然可愛くないから不本意やねんけど、まあ、晴雨兼用のその折りたたみ傘のさっき出てきました、折りたたみの三つ折りのガシャって入れるやつ、あれを晴雨兼用にして、あんまり可愛くないねんだからもうあんまり可愛くないのよ折りたたみのフォルムがね、せやねんけどしゃあないわ、それをあの日傘として兼用を泣く泣くしておりますけどね、ですね。まあ、なあ日傘もな、もうちょっと、もうちょっとなんかええのが開発されていってくれへんかなと思うんですよね。まあ、何せあの日傘ってさ、まあ、雨の日はみんな諦めがつくんやけど、晴れの日に女の人たち、まあ、男の人もまあ差したっていいと思うんやけど、差したらやっぱり邪魔なんですよね、周りの人に。人混みとかでは特になんかこうあの傘差してる端っこが顔に当たるやんけみたいな危ない差し方してる人もいるしさ、もう歩道にあの寄ってはるけどめっちゃ傘が邪魔とかさ車にガリガリガリガリって行きそうなぐらい邪魔みたいな時があったりして、で日傘ってなんかね邪魔な感じがしてね、なんかいい方法ないんかなってね感じなんですよね。ね、あとあれや、あのチャリでどうしてます、チャリ。あと最近チャリがほんまに乗らんなったからチャリ持たないんですけど、チャリを持ってないんですけど今ね、あのチャリで雨ってさ、まあね、あのカッパ着てっていう人も多いんやけど、結構平気で片手でさ傘さして少々の雨ならそれでバーってあのママチャリ片手乗りしてねっていうこと、昔はね結構してましたけどね私。だけど最近は人がそうやってんの見てると、わめっちゃ危ないなと思ったりしてね、あれね結構怖そうやし、運転のね精度が下がるし前見えへんしみたいな、それこそビニール傘でないとダメやけどね、危ないですよね。だからもう誰が発明したか、そのさハンドルのところにこう傘つけられるホルダーあるじゃないですか、おおと思ったけど、でもあのホルダーうまいことはそれこそ雨の角度にさ合わへんで、さんさんと雨入ってくるさんさんと雨が胴体あたりに降り注ぐ感じがめっちゃしますけどね、チャリは前に向かって走るもんなんで、やねんけどな。でもね法律的にはそのチャリで傘さすっていうのは違法なんでしょ多分ね、あんまりあれ良しとされてないはずですよね、条例によっては禁止されてる市町村もあるような気がしますけど。いやびっくりしたのは、一回あの現茶で傘さしてるババアいて現茶で傘って、お前それは明らかもうあの白バイがファーンってくるやつやぞと思ってびっくりしましたけどね、冗談かよと思って。いくら原動付き自転車といえども傘さしてげんちゃりは危ない上にね、本当に雨が避けれるとも思えへんし、もう何やってんのこの人って感じで、めちゃめちゃ怖かったですけどね、あれはダメよね。そうだから思って、あのチャリで、まあ、本当はね雨の日にチャリはねやめといた方がいいですけど、とはいえね乗らないとしょうがない事情の人はですね、まあカッパを着るじゃないですか。でもカッパ着るけど、カッパ着た上でそのやっぱり頭をねこう何つばみたいなのがさカッパから出ててさ、ある程度顔も守れるみたいなのあるけど、なかなか難しいなって、顔びちゃびちゃになんなっていうのがよくあって、よくあの奥さんとかもあのカッパ着てチャリ乗ってる奥さんとかもなんか髪の毛びちゃびちゃやったりするから 風呂上がりみたいになってますよみたいななってる人おるから、ああいうのちょっとなと思うから、私は思ったんです、あのサンド傘かぶればってだからあのおしゃれサンド傘みたいな打ったらええんちゃうかなみたいな、あの笠子地蔵の傘ね、あれのさ、あのさすがにね、あの麦わらみたいなあの素材というのは目立つでしょうから、もうちょっと可愛らしいさ、あの花柄とかチェックとかさ、ちょっとおしゃれなサンドがさ、どこかブランドが作ってくだされば流行るんじゃないでしょうかダメダメですかね、えいいと思うねんな。だからその日差し代わりにサンバイザーでさ、あのダースベイダーみたいなの被ってるおばはんいるやんあのダースベイダーもめっちゃ怖いねんけど、あの夏にさチャリでさ、もうダースベイダーもう顔の口元ぐらいまでサンバイザー下げとるわけですよ。でその黒いデーデーデーデーデーデーがさ、前からチャリがブワーってくるのめっちゃ怖い。向こうからはこっちが多分あれ見えてるっぽいねんな、サンバイザーダースベイダーなんやけど、こっちから向こうの顔ほんまに見えへんくてめっちゃ怖いねんな、あれ突進してくるのが見えてんかなこっちのことってちょっと思ってしまうしねっていうのがあるんで、あのだからサンバイザーダースベイダーあれがファッションセンスとして OK なのならばさ、今私が言うたそのサンド傘、サンド傘傘サンド傘チャリ傘もね、ありやと思うねんな。ちょっとこう傘がこうね、あの風で飛んでかないように、顎にちゃんと紐が昔の武士がこうパッて紐ほどいて、あのここにね傘のところに手ぬぐいでこう縛ってあるじゃないですか、あれをバッと震えてプシャーシャラクセーってシャラクセーはちゃうかねえパッて傘をほどいて上様ってなったりするじゃないですか、あれあれあれあれの感じでちゃんとね飛ばないようにおしゃれ紐で止めてやな、いいと思うけどな。私自分がチャリユーザーで今その雨でっていうにあったら、それが可愛いのが売ってたらちょっと買うかもって思いますけどね。皆さんいかがでしょう。ダースベイダーよりサンド傘ですよねと思うんですけどね。ね、いや折りたあ傘のねおすすめ、すごい傘ありますよね最近。なんやそう兄貴が持っててん、ね何こう自立するんすよ。で、雨降って濡れて、で、したらなんか逆さまに閉じれて、濡れなくて、しかも、キュルルルってなんか、全然説明がうまくできんな。まあ、とにかく自立して、外から濡れない姿になって、車とかにパッと持って入って、ちゃって反対側に閉じれて、バンってそこに置けるんですよ。っていうすごい傘があんの。あ、多分高いと思うんやけど、でもあれはいいような感じがします。で、その水がね、ポタポタせんようにこうホルダーみたいなところに溜まって、そのくるくるって抜いて水をポイって捨てれることもできるっていうね。あれすげえなー。でもあんだけ機能的な傘やと忘れた時にショックでかい。もうあれは家電の、いや家電電気は走ってへんからあれなんやけどね。なんか高級な道具の一つのように映るので、あれどっかに忘れてきたらね痛手やなと思うけどね。いやでもあれはすごいすごい。だから車乗る人とかね、その中外中外って行き来が結構激しい人とかっていうのはすごいお仕事上とかね重宝するんちゃうかなと思いますね。あ、そうそう、介護職の人が結構持ってはるっていうやつですね。めっちゃすごいわ、あれ感動しました見るときにね。傘も進化してるよ。あとあれ、折りたたみ傘は何の変哲もないねんけど、ユニクロのね折りたたみ傘がねやたら使い勝手が良いです。ちっちゃくないねん、三つ折りじゃなくて二つ折りやったと思うんやけど、その三つ折りやったかな、三つ折りかもしれんけど、畳んだ時もそんなにちっちゃくなるわけじゃないねんけど、広げた時に普通の折りたたみ傘より結構大きくて、で丈夫なんですよ。わりかし雨風にも結構耐えてくれてって感じでね、いいなーって感じ。そんな高くないし、なんか忘れたりしてもショック少ない なんか折りたたみ傘って安いの買うと本当にダメやったりするじゃないですか。だけどまあまあそんなに高くなくて、まあ、そこそこ丈夫で結構使いやすい感じ、ユニクロの折りたたみ傘わりかし重宝して、まあ、なくしてもまたそれ買ったりね、してます。まあ、私じゃなくてうちの夫がねってしてますけどね、というのがおすすめやったりしますね。まあ、だけど今傘でこんだけ喋りましたけど、なんか傘ってもうすぐなくなりそうな気がします。今さヘルメットでも日本では合法じゃないけど外からは被ってへんように見えるあのエアヘルメットみたいなのあるじゃないですか。であれでなんかあの空気の膜みたいなんでさ守るみたいなのがあって、あれができるんやったらこうシュインって自分の中をこう守って外からは傘さしてるように見えへんねんけど何かの膜で傘になってるらしいでっていうさ、濡れへんそのエアカプセルみたいなのがさもうそろそろ出てくんちゃうかなって、昔って傘とかさしてたんって言われる時代が来る気がしますよね。でもしそれができるんやったら鍋の蓋もいらなくなるしほんで冷蔵庫の扉もいらなくなるんではとか、お風呂の蓋も蓋せんでも冷めなくなるんではとか思ったりするんですけど、どうなの、どの辺までそれね発達してるの、ねえねえ博士くん、博士くんだれ博士くんです、いや新しいキャラクター今出やんでええからねというようにちょっと広がる、ね、未来の傘の妄想って感じなんですけど、いや傘という何喋んねんと周りから思われそうなテーマで私はいろいろ喋りたいことがあったみたいですね。はい、お付き合いありがとうございました。というところで次回ですね、次回のトークテーマさしすせそ、ストレス解消ということで喋ってみたいと思います。ハッシュタグではりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。次のトークテーマに関してとかね、今回の傘に関してとかね、こんな私は思いますみたいなのがあればどんどんください。そして告知、ラジオドラマですね、2つ今出揃っておりまして、アフタートーク会なども収録されてね放映されておりますので、ぜひぜひ聞きに来てください。スナック愛と毒というポッドキャストと、むしゃらじというポッドキャスト、それぞれで、ラジオドラマに出演させていただいております。 Spotify でも Apple Podcast でもいろんなねプラットフォームで聞けるようにしてくださってますので、ぜひぜひ聞きに行ってみてください。それでは皆様良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。